君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今日本国内で特殊な性質を持った未知の物質が突然いくつか発見されています。なぜそんな性質なのか、そんな物質は他にもあるのか、それが一体何の役に立つのか、まだわからないんですが取材しました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな未来素材のお話、義歌大情報知能工学系後藤仁先生を訪ねます。
未来素材の話ということで、はい、ワクワクして来たんですけども、はい、どんな素材なんですか？
ソフトクリスタルという。
ソフトクリスタル、
はい、
クリスタルっていうとクリスタルガラスみたいな。
ああ、そう思われますよね、
うん、
あのガラスは実はクリスタルじゃないんですよ。
でもクリスタルガラス
って言いますよね、うん、本来クリスタルは日本語では結晶って言うんですけれども、
雪の結晶とか塩の結晶。
あ、そうですね、はい、うん、塩の結晶はまさに結晶だと思いますけど、
雪の結晶はちょっと微妙に先生が思うクリスタルとは違う。
ちょっと違いますけれども、あれも水のポイントはですね、うんうん、規則正しく並んでる物質っていう結晶は、ね、まあ雪の結晶の場合は水、主に水がこう並んでいくんですが、その水をちっちゃく見ていくと水分子というのがあって、それが規則正しく並んでいく、
うんうんうん、
でそれがこう、まあ、マクロに見ると雪の結晶こんな形っていうのがこう美しい形っていうのが出てくるっていうのが、まあ雪の結晶ですけれども、
うん、というのなので、ガラスは結晶じゃないわけですね、
はい、ガラスはそういう規則正しく並んでるものではないんで、うん、まあアモルファスという言い方をしますけれども、
うん、ということなので、ちょっと我々がそうクリスタルガラスって呼んでるクリスタルは除外して、
はい、
こういうあの光学系でいうクリスタルっていうのはちょっと言葉が違うっていうことをね、
はい、
ちょっと皆さんも覚えておいていただいて、そう、あの分子単位で綺麗に並んで出来上がるのがクリスタル、
はい、
一番身近なものだと
塩、塩もクリスタル結晶ですね、うん、はい、あとは水晶とかそういうもの。
水晶ってよく豊橋も地下資源館とか言ってね、はい、おとぎ話の剣みたいな、はい、ピシャンピシャンって立ってるのありますね、
はいはい、あれも一つの形、マクロから見た形として非常にこう、うん、美しかったり、うん、珍しい形を知ったり、うん、そういうものがあります
よね。自然にできるんですよね、
あれは。はい、自然にできていく。
不思議ですね。
不思議ですね、
綺麗、はい、うん、に並ぶと綺麗に並ぶっていうのは分かるんですけれども、はい、安定するわけですからね。
そうですね、うん、安定して硬いっていうのが通常の性質ですね、
うん、そのクリスタルとは違うわけですね。新素材ですから。
そうなんです、違うんです。
ソフトクリスタル、
はい、
押すと柔らかい。
押すと柔らかいでしょうかね。まあ今のところですね、こう僕らが直接触ってっていうところでは、うん、なかなか柔らかいか硬いかっていう判断ちょっと難しいんですけれども、うん、まあ、いろんな形で、まあ、刺激ですね、うん、を与えると変化する。
形が
変化する例もあります。あ、
いろいろ、
はい、
他にはどんな変化があるんですか？
あと色が変わったりですね。
色、
はい、
赤くなったり青くなったり、
青くなったり、はい、赤くなるのもあったかな。
具体的な色はいろいろかもしれませんけれども、はいはいはい、他はどんな。
あと形がこう熱かけると形が変わる、う
ん、形状記憶合金、
そういう形ですね。今まではものすごい圧力をかけたりですね、うん、温度を上げていくとかですね、そういうことをしないといけない、結晶というのは変化しなかったんですけれども、うん、あのこのソフトクリスタルはですね、そういうことしなくても通常の我々が生活している室温の世界で簡単に変わると。
あ、でも クリスタルですから、はい、綺麗にこう分子が並んでるわけですよね。そうです。今までのクリスタルとそのソフトクリスタルは何が違うんですか？
まあ、ソフトクリスタルは結晶なんで、はい、うん、まず先ほど言いましたように規則正しく並んでいる。しかも結晶なんでこうみんなその中に分子が並んでるんですけど、それが非常に密に並んでるんですね、うんうん、でそれがこう安定な状態を作るんで、それが硬いというのが一般的なイメージはそこから来るんです、うん、で
硬くて安定している、
はい、安定しているという。でそれが、まあ、ソフトクリスタルの場合は規則正しく並んでるんですけれども、ちょっとした刺激で変化する、うんうん、ということと、その変化が色が変わったり、うん、我々の分かる物性として、うん、性質として変化が見られるというところですね、
うん、クリスタルの場合は変化しないっていうの
は本来はそうですね、うん、でいろんな結晶使われてますけれども、ある一つのその性質を利用するっていうのは一般的で、うん、でそれはまあその結晶がまあ安定にあるということが、うん、まあ、その理由にはなると思いますけど、
僕らが扱っている腕時計なんかのクォーツも、
あ、そうですね、一定の振動をするという、ね、性質を使ってるわけですね。
あれがちょっとした刺激で変わってたら時計
ちょっと困りますね
あ、クリスタルのいいところなんですけれども、はい、ソフトクリスタルはちょっとした刺激で変化しちゃう、
はいはい、これが今までなかった。
なかったっていうのは、ソフトクリスタルっていうのは自然界にはない、
基本的にないと思います。まだ発見されてないと思いますけれど、
うん、もしかしたら我々の知らないところで
起きてたかもしれない
眠ってるかもしれないけれども、はい、じゃあこれ作った
っ作ったんですね。僕じゃないんですけれども
研究者の人が
研究者の人が一生懸命探して、うんうん、ここ最近なんですね。2002年とかそのぐらいから少しずつ分かってきて、見つけられる先生が、うん、特に日本人の先生だと。
日本で熱い、
はい、日本で非常に面白い発見が。
2002年に世界で初めてソフトクリスタルが発見された時も、はい、日本で見つかった、
はい、そうですね。北大の加藤先生が見つけられた物質で、はいはい、アルコールその結晶をアルコールの蒸気の中に入れると、うん、色が変わる。
今ちょっとそう言いながら後藤先生が写真を見せてくれたんですけれども、
はい、
この赤い、
はい、ね、
コーンフレークみたいな
そう、
はい、ものがある。もう本当に赤いんですよ、
はい、
それがですねアルコールの蒸気を当ててやると黒くなる。
はい、そうですね、写真で黒く見えますね。
結晶だけど変化するわけですね、はい、でそれぐらいだったら違うものになっちゃったんだなと思うんですけれども、
は
い、
クロロホルムの蒸気を当てると元に戻る、はい、
元に戻るんですね。
はい、元に戻るんです。
ほんでまたアルコールを当ててやると黒くなって、
黒くなる、はい、
でまたクロロホルムを当てると赤くなるっていう、はい、ある意味安定してますよね。
そうですね、それぞれ安定した物性を出してる、うん、ということになります。
これ何が起きてるんですか？
これはですね、うん、赤い方はですね、うん、まあ、有機分子なんですが、これは白金錯体なんですけれども、
白金ってプラチナ、
あ、そうです、プラチナ、はい、プラチナに、有機分子が配した構造をしてるんですけれども、うん、白金にこうなんていうのかな、ちょっと寄り添っている有機分子がある、うん、これ配子と呼ぶんですけれども、この全体がこう規則正しく並んでるんですね、うん、でその分子と分子の間の相互作用で規則正しく並んでるんですね、
うん、
でこれに蒸気を当てると、うん、今度はどうも白金と白金の間の相互作用が強くなって、うん、違う形に並ぶんですね、うん、それによって黒く見えるよう、
その分子のこう結晶としての結びつきが違う形になると色が変わるんですね、
はい、そう見える、はい、
色って不思議ですね。
不思議ですね、はい、
でまたクロロホルムを当ててやるとプラチナの関係が元に戻る、
戻って、はい、
これがソフトクリスタルの一つの例、
はい、一つの例ですね。
2002年に発見されたソフトクリスタル、はい、他にもいろいろある。
他にもですね、発光性のメカロクロミズムと言ってるんですけど、2008年に、はい、これも北大なんですけれども伊藤先生が擦るとですね、うん、色が変わる。
あ、今なんか白い粉みたいなのが固まってるのがあるんですが、はい、それを綿棒みたいなんでね、
はい、
ちょっと擦って、多分これ白いんでしょうけど、ブラックライトみたいなの当ててあるんでしょうかね、はい、そんな色で、見えるんですけれども、綿棒で擦ったところが 黄色く発光している、
はい、光ってくるということですね。
よく昔のクラブディスコで白い T シャツ着ていくとこういう色
そうそう、こういう感じですね
おい、ちょっとラジオで画像が見えませんけれども、はい、もうどんどんどんどん擦って、はい、全部黄色く光らせてしまって、
そうですね、はい、はあ、
これはあのアルコールじゃなくて、はい、擦るという刺激、
そうですね、はい、機械的な刺激ということになります。
元に戻るんですか？
これも、はい、こういうふうにあの溶液をかけてやると元に戻る、はい、
うん、なんかスポイトでポタポタっと何か秘密の液体をかけると、はい、戻りましたね、色がね、
はい、
色
戻ります、はい、
これもソフトクリスタル
なんですね。
なんですね。その他もまだ出ますか？
その他にもですね、これは同じ物質の結晶なんですけれども違う結晶、まあ、並び方が違う、まあ、先ほどのも、うん、A の並び方から B の並び方に変わるんですけれども、
同じ物質でも結晶構造っていうのはいろいろパターンがある、
あるものもあるし、うん、たくさんある場合もありますけれども、うん、でこの場合は A の結晶と B の結晶をこう触れる、うんうん、触れさせるだけで、はい、B のものが A に変わってしまう。
わかりやすくなんかこれ色がつけられてますけれども、
はい、青と黄色の結晶をくっつけてやると、
青の方がどんどん黄色に接しているところから黄色くなっちゃって、
はい、
どんどんわーっと黄色に侵食されてますね、
はい、これもやはり新しいですね。僕らこんなことが起こるとは思ってなかったですね、はい、
ドミノ倒し的に、
そうですね、はい、まさにそういうことが起きてるんだろうというふうに、うん、
あ、僕もそれになるっていう感じで変わっていくんですね、はい、はー、これも一つのソフトクリスタル、
そうですね、
というものがじゃあ今どんどん発見されてる、2002年から、
はい、それ以外にもこういったあの、うん、超断層という形で結晶って、まあ、先ほど硬いって言いましたけれども、はい、これは機械的にこう棒で押してやると曲がって、うん、
はい、
で棒を押すのやめると元に戻ると、
これも映像なんですけれども白い長方形のお豆腐みたいなのがあるんですけれども、はい、これ断層があるからお豆腐に見えるんですが、はい、棒でニュッと押してやると当然こう歪むところが出るんですが、
はい、
歪むところがなんかグレーに色が変わってますけど、
はい、ここも実は結晶なんですね。要するに規則正しく並んで
これ実際にこうやって色が変わって、はい、その押してる棒を引くと元の形に戻って色も元に戻るんです、
はいはい、そうですね。だからこれは結晶が A の形で押してやると B の形に変わったあのグレーのところが出てくる、うん、押すのをやめるとまた A の形に戻ってくれると。
うん、
断層というまあ、ゴムみたいな感じしますね、この映像から言うと、
僕らの思っているクリスタルとは全然違う、
全然違いますね、はい、
というものがほとんどこう日本独占的な感じでどんどん発見されているんですけれども、ね、はい、理由があるんですか？日本でどんどん見つかってる
理由ですか、う
ん、なんかすごく力を入れてるとか、
ですね、今まではそれぞれの研究者がそれぞれの興味で、うん、探してきた、追求してきたと。
探してきたって言っても僕らから見ると作ってきたみたいな感じですよね、
そうですね、作ってきたという、
はい、ソフトクリスタルっていう概念がもう2002年からあったわけなんですよ、
はい、いや、あのそんな早くからなかったんですね。で今回科研費っていう
科研費、
まあ、科学研究費補助金っていうんですけれども、大学の先生が
欲しい
研究、そうですね、はい、研究するためにお金くださいということで、まあ、文科省を中心とした
予算がつく、
はい、予算がつく、はい、でその時にいろいろこういう研究をしたいというプロポーザルを書くんですけれども、うん、まあ、そういうのがあるんですけれども、まあ、今回は新学術領域という複数の研究者がこう集まって、うん、共同でいろいろとこの面白い問題をですね解明してきなさいという、うん、そういうプロジェクトにみんなで応募しまして、それでやってもいいよって言われた、
うん、
新しい、まさしく今年この1ヶ月ほど前、
あ、初めて発見されたのは2002年だけれども、
はい、その頃から、うん、まあ、徐々に見つかってきたんですけれども、
う
ん、
木が熟した感じで、
そうですね、世界的にも取り組む研究者が増えてきた、
はい、
で現象として非常に面白いと、うん、 ということで、うん、これはひょっとしたらひょっとするぞということで、うん、今回日本が大きなプロジェクトとして走り出すということを、うん、まさにそれが決まったところです。
もうこうやっていろいろなお話を聞いているとどうしても欧米で熱くて日本もそれに追随して頑張るんだって話の分野が多いですけれども、
はい、そういうことが多いんですけれども
ちょっとこれは日本がリードしているような、
そうですね、まさに
感じです
よ。一歩目は、まあ、我々が早いということだと思います。
しかもそんな初めて聞くクリスタルなのに全然違うクリスタルで、はいはい、未知の素材でというのはちょっとワクワクしますね、はい、
そうですね、まさにそのソフトクリスタルっていう言葉は今回のプロジェクトのために、うん、まあ、我々が作った言葉、加藤先生が考えたんですけれども、
う
ん、
我々はっていうのは後藤先生も
含めた、
はい、プロジェクトチームみたいなのができてるわけなんですね、
は
い、
僕はあんまりその名前には寄与してないんですけれども
ソフトクリスタル
でもいい名前だなと思いましたね。よく知ってるソフトとクリスタルっていう言葉がくっついて、うん、まさしく我々が今こう見ているこの新しい現象を説明するいい言葉だ、うん、みんなが知ってる言葉がつながって、うん、新しい言葉になっていると。
うん、必ずしもみんな柔らかそうっていうわけではないですけどね。
じゃないですね、はい、うん、
柔らかいのもありましたけれども、
はい、
ね、クリスタルっていう硬い概念をなんか覆す、
はい、
ソフトクリスタルって、はい、僕らもなんだろうって思いますもんね、
はい、
でもまだ今なんだろうなんですよね
実は。はい、まあ現象から、うん、多分こういう物質物性の研究をされてる先生から見ると、うん、これは何かに使えそうだなということをイメージしやすい現象が、うん、だと思うんですよね。
ポイントは変わるんだけれども安定してる、
はい、
安定して変わってくれる、はい、っていうところですよね、はい、それは結晶だから、
はい、結晶から結晶に、うん、違う結晶で、うん、で違う物性が出てくる、
うん、
でしかも室温でそれが起こると。
あ、そうですね、これ室温なんですね。
そうです、まさに普通になんか特殊な状況を作って、うん、そう作ってるわけではない。
なんか新しい発見って、はい、超伝導とかでもそうですけれども、はい、ごく低温じゃないと
ダメとか、
ダメとか、
はい、あるいは高圧にしないとダメだとか、
うん、
そういうものはこれまでもたくさん発見されていて、
うんうん、
まあ、それはまあ自然界にもですねないわけですから、なんかできるっていうのは、うん、まあ、こう言ったらあれですけれども、まあある意味当然かなとは思うんですけれども、うん、ソフトクリスタルはこういうふうに室温、我々が生きているこの状態の中で起きている、うん、そこがポイントになってきます、
うん、
はい、だからこそこの変化をなんか使えるんじゃないかということをみんなイメージしやすくなる、
うん、それがもう今日本から世界にバーッと一気に注目されている一つの理由なんでしょうね、はい、どうですかね、ラジオを聞きの皆さんも今ちょっとラジオでどれぐらい理解できるようにお伝えできたかどうか分かりませんけれども、はい、こすると変わるとか、はい、アルコールを当てると変わるとか、はい、まあ、他にもいろんなね、はい、ソフトクリスタルがこれから出てくるんでしょうけれども、
はい、
これで一体何ができるか、
はい、
一般の人にも考えていただけるといいですね。
そうですね、これがこんなことに使えるんじゃないかとか、
うんうん、
出てくるといいですね。
まあ、僕らいつもラジオで仕事をさせていただいておりますが、かつてラジオっていうのも電波で音が伝えられるっていうことをどこの誰かが発見して、
はい、
これなんかできないかって言ってるうちに、はい、遊び好きなやつがそれに音楽を流して、うん、
はい、
ラジオっていうのが生まれたって聞くんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、やっぱそういう技術を生み出す人と、
はい、
それを利用して楽しいことを考える人っていて、うん、世の中ってできてるんだなと思うので。
そうですね、
はい、こういったものを後藤先生たちのチームが、
はい、
お、こんなのあるぞって言って配って、
はい、
みんなが勝手にあとは
やってくれ
るっていう瞬間が今なんですね、
はいはい、そうですね、まあ、これは僕らの担当する研究になるんですけれども、はい、まあ、こういう現象自体がですね、うん、初めて見つかってきたということで、
うん、
どうしてこういうことが起こるのかっていうところですね、うん、で僕らは分子シミュレーションというのをやってるんで、
僕らはっていうのはその今回のソフトクリスタルのプロジェクトの中でも後藤先生が担当している、
はい、
後藤チーム、
後藤チームとしては、はい、これがなぜ起こるのかっていうのを分子レベルで説明したいと。
なぜ起こるのか、現象しかなくてまだ分かってないわけなんです。
分からないことが多いんですね、うん、でこれがどうしてそうこういうことが起こるのかっていうことが分かれば、うん、じゃあこういう 別の分子を持ってきた時にはどうなるのか、うん、あるいはこういう色に変化させたいということを要求があれば、うん、じゃあこういう分子を作ればいいんじゃないかということを提案することもできるようになります。
今日はちょっと気分が乗らないから車は赤で行くかなって言ったらちょっと擦ったら赤い車になる
とか、ね、いいですねそれ
アルコールかけたら黄色い車、はい、で夕方には元の色に戻せるっていう、
あいいですね、はい、
なんか未来が楽しくなりますこれで ね、
そうですね、はい、
ソフトクリスタルという我々が初めて出会うものが、
は
い、
そうです
ね、2002年に第1号が発見されて、
第1号かなまあ、ソフトクリスタル自体は、まあ、先ほども言いましたようにこのプロジェクトのタイトルとして今、うん、新しく作った、うん、でそれぞれの現象はソフトクリスタルとは言わずに、まあ、そういう現象日本でそういう現象、うん、それにソフトクリスタルと言える現象を発見した先生方をに集まっていただいて始めたということになりますので、
うんうん、2002年の加藤先生の研究をはじめいろんな先生が発見していたソフトクリスタルが集合して、
はい、集合して、はい、
今年、
はい、この8月から今スタート
始まったの
今そればっかり
なんです。後藤先生もそれに加わったのは8月から、
はい、そうですね、
加わって、はい、じゃあこれからも本当になんでこうなるんだろうっていう研究も始まるわけですね、
はい、
始まるわけです、
はい、
というような全く新しい分野のまさに新学術領域ですね。
そうです、新です、
はい、そんな研究が始まりましたんで皆さんに早速お知らせさせていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました後藤先生の業界用語は
ソフトクリスタル。ソフトクリスタルは結晶性を保ちつつ弱い刺激により室温付近で構造と物性が変化する全く新しい物質です。まだ何に使えるかは未知数ですが未来の物質材料としてとても期待されております。
109という数字を見てワクワクするのか緊張するのか。109、10月9日は技科大吹奏楽団定期演奏会の日なり。次週9月16日は昼は実験夜は音楽技科大生の吹奏楽団技科吹を紹介。お楽しみに。